日本共産党北島昇です、質問通告に沿って一問一答形式で一般質問を行います。まず大きな一番目は若年層のコロナ対策についてです。新型コロナのデルタ株の感染が広がる中で若年層の感染が急速に広がっています。8月末頃の新聞に厚生省によると8月18日までの1週間で20歳未満の新規感染者は2万2960人に上り全世代の 18.5% を占めた。約1ヶ月前の7月8日から14日の2210人の約10倍になっていると書かれています。また感染した場所は16歳から18歳では学校が 45.7% で最も多かったことが25日厚生労働省の調査で分かりましたと報じている新聞もあります。牛久市における若年層の感染状況感染防止対策について、質問します。まず10代および10歳未満の感染状況その人数および率はどのようになっていますでしょうか。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、お答えします。9月6日公表、9月5日現在での数値についてお答えいたします。牛久市の10歳代の感染状況につきましては、感染者すべての感染者619名中75名で 12.1%、 10歳未満につきましては21名で 3.4% となっております。茨城県におきましては10歳代の感染者が 11.7%、 10歳未満が 5.4% となっております。以上です。
北島昇議員。
続いて10代のワクチン接種の予約および実施状況はいかがでしょうか。人数および率そして2回接種済みの人数率を、お伺いします。
飯野義之保健福祉部次長。
はい、10歳代のワクチン接種につきましては希望する12歳から18歳の対象者に対しまして夏休み中に優先接種を行い安心して新学期が迎えられるよう7月25日から接種予約を開始をいたしまして1回目接種を8月2日から2回目の接種を8月23日から開始をいたしました。9月7日時点の12歳から18歳のワクチン接種の予約者につきましては5716名中1回目が3837名、 67.1%、 2回目は3133名、 54.8% となっております。また9月7日時点のこの予約に伴っての接種済み者ですけれども5716名中1回目が3184名、 55.7%、 2回目は2324名、 40.7% となっております。以上です。
北島昇議員。
夏休み中の優先接種ということが効果を上げているのか、思っていた以上の接種率になっていると思います。ただ集団的免疫と言われることが形成されるにはもうあと一歩二歩必要なんではないかというふうに思いますが引き続きの努力をお願いいたします。そして怖いのはこの夏休みが 終わって学校、ただいまは、緊急事態宣言で学校へは通ってないようなんですが、この学校、幼稚園、保育園、児童クラブ等の職員のワクチン優先接種行われましたが、2回接種が終わった人数、そしてその率はどれだけでしょうか。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、市独自の64歳以下の優先接種といたしまして、集団生活を行う子どもに頻繁に接する機会のある市内の小中学校、幼稚園教員および児童クラブの職員、指導員、市子育て広場の職員、また一律また私立保育士で希望する方に対しまして、7月4日以降の市の集団接種会場でワクチン接種を実施をいたしました。実施の数は小中学校教職員が404名、幼稚園教諭、保育園保育士345名、児童クラブ指導員44名、子育て広場職員6名となっておりまして、7月中に希望したほぼ全員が2回目の接種を終了しております。以上です。
北島昇議員。
希望したほぼ全員ということですが、希望しなかった人がいるわけですね。全体数から見ての率をお教えください。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、集団接種、市の集団接種に際して、受けていただいたこの優先接種、教職員あるいは保育士の中で、接種をしなかった人数全体の何割かというのは、その率把握しておりませんので、ちょっとお伺いすることができません。以上です。
北島昇議員。
まあ、接種は強制ではないのであれこれ言うことは難しいんですが、特に事情のない限り子どもたちに接する大人がやっぱりきっちりそういう対策、ワクチンを打つこと必要ではないかと、このことはやっぱり強く求めていっていただきたい。それから次にもう一つは定期的な PCR 検査、抗体検査についてです。以前にも議会で言いましたけれども、感染症対策は、まあ、古くから保護隔離が原則です。いち早く感染者を見つけて保護隔離すること。しかし新型コロナは無症状感染者が感染を広げる、これまでにない厄介な特徴を持っています。新型コロナは厄介な特徴を持っています。それだけにいち早く感染者を見つけ保護隔離することが重要です。学校、幼稚園、保育園、児童クラブなどでも生徒も含め PCR 検査、抗体検査をすることが有効だと思います。検査の体制を作ることについてどうお考えか伺います。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、PCR 検査につきましては県が実施主体となり、濃厚接触者以外のものに対しましても福祉施設や保育園、学校等で、感染者が発生した場合、保健所の判断で、検査対象者を拡大して検査を実施するなど、県による検査体制は幅広く構築をされております。PCR 検査につきましては検査日時点の感染の有無を把握するものとなりますが、濃厚接触者以外を対象として一般的に行う場合には、効果的な実施頻度や検査の間隔、対象者の選定基準等が現在のところ明らかになっておりません。また学校現場等若年層が集う環境での市独自による PCR 検査、抗原検査の実施におきましては、検査結果後の 陽性者の対応について県との連携が最も重要であると認識をしております。その点を踏まえ、学校等における検査をどのように実施をし、検査結果などの個人情報をどのように守るかなど課題を検討し、今後も国県の動向を捉え、必要性を慎重に判断をしてまいりたいと思います。以上です。
北島昇議員。
どうも聞いているといろいろあって効果がわからない、実施方法についてもう確定的なことはわからないという、ちょっと後ろ向きで、こういうことはやるつもりがないというふうに聞こえますが、例えば陽性率、東京は検査の陽性率確か 10% を超えてたと思いますが、幅広く検査をやったところでは静岡とか広島なんかでは 3% 台とかもっと低い数字も上がってます。確かにそのくらいしか発見できませんが、その数少ない人がコロナ感染広げていくわけですね。検査しないと分からなかった人たちで、先ほど濃厚接触者さらに広げて県はやってると、今あるニュースの中ではすれ違っただけでもデルタ株の場合は感染する可能性があると、エアロゾルで感染するということはちょっと喋る、大きく口開ける、まあくしゃみとかすればもうエアロゾル飛び散るわけですから、そこを通ってしまえば感染の可能性は高いわけですね。ですからいかに感染者を見つけるか、そして素早く保護隔離するか、ここで問題になるのがそういった保護隔離する施設なんですけれども、最近は野戦病院というようなこと言葉も飛び交うようになってますが、そういった対策を進めること、学校でコロナが広がるようなことはあってはならないというふうに思いますので、より慎重な対応をお願いいたします。それから次に10代のワクチン接種の促進についてです。10代20代の若年層の間でSNS などを通じたワクチンについて誤った情報が広がっています。確かに副反応の恐れというのはあるんですが、それ以外に例えば不妊になる、遺伝子が書き換えられるなどのフェイクを信じてワクチン接種をしないという人が多いと聞きます。江戸時代末期、天然痘が流行った時、この主痘は牛に発生する天然痘、牛痘からワクチンが作られたわけですけれども、この主痘をすると牛になるとか角が生えてくる、そんなデタラメな噂が広がって、思うように主痘が進まなかった。実際にやって安全性やその効果が知られるまで時間がかかってしまったということがあります。新型コロナワクチンではこれまでにないリボ核酸の一種であるメッセンジャー RNA を使っていることから、先に述べた遺伝子が改変される、そういうようなフェイクが広がっています。この RNA が DNA を改変することなどありえないというのは、最近の高校の生物の知識があれば十分理解できることです。私たちの年代だとそういうことは全く教わっていないんですけれども、こういったフェイクニュースデマ、それを打ち消すために正しい情報を発信することが大事だと思いますが、 どのような対策を行っていますか。
飯野義行保健福祉部次長。
はい、10歳代のワクチン接種につきましては、12歳から18歳の方を優先、接種対象者として、5313名の対象者全員に7月19日、個別通知を発送をいたしました。通知内容につきましては、市の優先接種のお知らせといたしまして、予約方法や、実施医療機関のほかに保護者向けの情報といたしまして、日本小児科学会、アメリカ小児科学会誌のコロナワクチンに関する提言、厚生労働省からの副反応の症状や頻度を掲載した案内通知、さらに子ども向けの情報といたしまして、長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチームの発行の教えて新型コロナウイルスワクチンというチラシも導入をいたしました。また同時にホームページ、カッパメールにも情報発信をしております。現在12歳から18歳の優先接種の中で1回目のワクチン接種を予約しながら、2回目接種が未予約の方が、先月27日現在で約60名おりますので、個別に対応し希望者への接種勧奨を引き続き行ってまいりたいと考えております。コロナワクチンの接種につきましては強制するものではないため、接種した方と接種しない方の格差が起こらないよう慎重な対応を行っております。接種勧奨につきましては、接種状況や予約方法などを未接種者に対する周知といたしまして、9月1日号の広報誌に掲載をいたしまして、また9月15日号の広報誌にも同じように掲載をしていきたいと思います。また10月1日号の広報誌以降には副反応等の情報を追加掲載をいたしまして、正しい情報をもとに接種の判断ができるよう情報発信を行ってまいります。今後12歳以下の接種や3回目の接種など、現在未確定となっている接種につきましても常に国の動向を捉えまして瞬時の対応が可能となるよう準備をしてまいりたいと思います。また併せて高齢者や障害をお持ちの方など、接種を希望しているにもかかわらずさまざまな理由により接種会場の医療機関まで出向くことができなかった方のために、訪問での接種など一人でも多くの方に接種の機会を提供できるよう進めてまいりたいと思います。以上です。
北島昇議員。
次に夏休み明けの小中学校での対策についてですが、まず夏休みが終わって学校の授業、これが始まっていると思うんですが、12日までの緊急事態宣言、これが9月末までというふうになるようですが、今日正式決定で、もうすでにニュース見てないんですでに決定したのかどうかは分かりませんけれども、9月末まで延長される。そうすると夏休み続いてもう1ヶ月、子どもたちは学校へ通うことができなくなるわけですけれども、この間の授業はどのように行われているんでしょうか。そしてどのように行おうとしているのか、お聞かせください。
染谷郁夫教育長。
はい、県の非常事態宣言延長を受けて密を避けるために9月12日まで原則登校させずにリモートを中心の学習指導を行っております。1週間前はアクティブラーニングのような授業は難しいかなと思っていました。家庭でそれぞれがプリントをしたり、県や国のホームページにつないだりしながら、それぞれが家庭で個別に学ぶことが主になるのかなと思っていました。しかし学校がスタートして今日1週間が経っておるんですが、現在の状況はかなりアクティブラーニングのような授業がどの学校でも進められている現状です。担任がパワーポイントやワードで作成した課題をオンラインで提示して、生徒たちがその課題の同じ画面に自分の考えを自由に書き込んだり、先生に 音声や文字で自由に質問したり、子ども同士で対話したりといった普段と変わらない授業をインターネット上で行っています。低学年などはうまく進めない状況もあるので、家庭と学校が一日中ネットがつながる状況にしておいて、子どもや保護者からの自由に質問が受けられる状況の学校もあります。また自宅で運動会の演技を練習してオンラインでみんなに見てもらっている学校、夏休みの思い出を語り合っている学校、修学旅行の実行委員会を開いている学校、社会の工場見学に行けないので見学先の工場の方々にオンラインの話し合いに参加してもらっている学校、コロナ禍で調理実習ができないので家庭で調理実習をしてネット上で交流している学校などがあります。また不登校の子どもたちにとってはタブレットの画面を通して授業に参加できることで登校の抵抗がなくなり、顔を出しながら参加している学校もあります。またオンライン保健室を開いている学校もあって、養護教諭が悩みの相談に乗っている状況もあります。子どもたちは普段の授業と違うのでマスクを取れると、それから大きな声で話せるということがあって、表情豊かな学びも広がっています。さらに本日は牛久第二小学校で文化庁の芸術科派遣授業があり、サックスピアノ打楽器のプロの音楽家の生演奏を学校の体育館で行ってオンラインで全ての児童に配信しています。演奏家に合わせてモニター越しに子どもたちが踊ったり手拍子したりして、この姿を担任が評価しています。校長先生も中止は簡単ですが子どもの学びを止めたくなかったので実施に踏み切りましたと答えていました。本市では他市に先駆けて昨年の11月より一人一台のタブレットを配布して授業に活用したり、家庭への持ち帰りを行ったりしていた結果、想像以上に自由に机をこなし授業を進めている風景を見ているところです。ここ1週間で一気にインターネットを活用した学びが進んだなと感じています。また児童クラブや特別な事情のある子どもたちは登校して学校の教室でオンラインの授業を受けたり相談活動をしたりしています。今後はオンライン授業のデメリットの部分も洗い出しながら、タブレットを文房具のように使いこなし、さらにレベルの高い共同的な学びの授業を実現したいと考えています。
北島昇議員。
だいぶ先回りして答えていただきましたけれども、オンラインの授業、ここでは保護者の都合により子ども一人で家に置いておけない、まあ一人親家庭だとか共稼ぎ家庭などがあると思うんですが、これは学校で学べるようになってるんでしょうか。
染谷育夫教育長。
原則児童クラブの子どもたちを教室で預かっている状況があります。それプラス、親の都合でどうしても預かってほしいという子どもたち、それから支援の必要な子どもたち等々は事情に応じて学校で預かっていますが、その子どもたちに別の授業をしてしまうとまたいろいろな課題もありますので、その子たちも学校で同じようにタブレットを見ながら家庭も学校も同じというような感覚で授業しているという状況です。
北島昇議員。
それであとこのネット環境が完備していない家庭の支援、まあタブレットがあるので Wi-Fi なりそういったものの貸し出しとか、そういう支援が必要だと思ってます。そしてまた学習プリントの配布などする場合はプリンターがなければネット上で配布をできないわけしても、あまり直接届ける必要が出てきますけど、そこら辺はどういうふうにしているんでしょうか。
染谷育夫教育長。
6900人子どもいるんですが、120人ぐらいの子どもたちは、Wi-Fi がないという状況がありますので、その子どもたちは学校に来てもらっています。それはプリントに関しては 9月の1日2日3日に子どもたちをバラバラに登校させて、プリントを渡しています。ですからもし来週から継続になった場合には来週またスタートの2日ぐらいで子どもたちにプリントを渡して、それをやってもらったり、ネットの学習をやってもらったり、オンラインをやってもらったりというような時間割を今作っておりますので、まあ、それで進めるという状況です。
北島昇議員。
昨年の一石油港のような混乱はないようで安心しましたけれども、もう一つは学校、まあオンラインで友達の様子も分かるとは言いますが、やっぱりリアルに交流できる、共に学習できるという環境が最も望ましいと思います。そこでこの分散登校とオンライン授業の組み合わせということ、そういったことも考えてみてはどうか。例えば曜日とかまたは週ごとに半数あるいは3分の1ぐらいの生徒数が登校する、そして教室、まあ今もすでにやってる、先ほどの説明ではやってるようですが、教室にカメラを設置して、授業の様子双方向で、やり取りする、そういう中でアクティブラーニングついてもそういう方法を取ればできるんではないかというふうに、先ほどさまざまな工夫している実例が紹介されましたけれども、こういった良さをもっと広げるということをぜひ、必要だと思いますが、今後どのようにしていくかお伺いします。
染谷育夫教育長。
小学6年生と中学3年生は受験がありまして、また中学校は定期テストというのをよくやっているんですが、そういったものも今できない状況ですので、議員がおっしゃったように中学生などは特にこう学年ごとに分かれて登校する場面も必要かなと思っています。小学校の難しいのは、多くの児童クラブの子どもたちが常に教室におりますので、こっちこっちとか分散で登校しても、一方でその児童クラブの同じ子どもたちがその子に毎日同じようにいるという、まあ、状況がありまして、この辺の難しさが、まあ、小学校はあるので、その辺をうまくクリアしながら、完璧な休校ではなくて、まあ、少しの登校は考えていってもいいのかなと考えています。
北島昇議員。
次の質問に移ります。この例年夏休み明け、この時は学校へ行きにくい児童生徒が増える、オンライン授業で学校へ行かない期間が長くなると、そういう児童生徒が増えるのではないかとちょっと危惧しています。この前ニュースで、ラジオのニュースで、昨年度は児童虐待の件数が全国で20万件を超え、過去最高となったことを耳にしました。子どもたちはコロナ禍の下でこれまで以上にストレスを感じているのではないかと思います。そういった状況でスクールカウンセラーの増員、気軽に相談できる環境を作ることを必要と思いますが、市の考え方をお聞きします。
染谷育夫教育長。
はい、昨年度ですが、臨時休校明けにアンケートを実施した学校では、コロナにかからないか不安、勉強の遅れが心配、部活動ができなくて嫌、行事ができるか不安、友達に会いたいなどの声が上がったと報告を受けています。コロナ禍の中でも友達との交流を求めている児童生徒数が多いことが分かります。部活も中止となり、学校再開が通常通りできなかった今年度も、そのようなストレスを抱えている児童生徒は大勢いると思われ、相談体制の整備はとても重要と感じます。そこで今年度も8月27日付の市内の相談窓口、教育センター希望の広場や SNS の 相談窓口であるストップイットを紹介する文書を出しています。合わせて文科大臣と孤独・孤立対策担当大臣からのメッセージと、さまざまな相談窓口につながる国のホームページも紹介しているところです。学校でも月1回学校生活アンケートを実施したり、教員から積極的に声かけをしたり、個別面談の場を設けたりして、ストレスを抱える子どもたちの SOS を早期に発見し対応しようと努めています。また教育センター希望の広場に教育相談員を2人配置し、常時相談できる体制を整えるとともに、学校に訪問してカウンセリングを行う出張相談も行っています。昨年度の相談件数は保護者も含めると2282件でした。現在希望の広場には常勤の教育相談員が1人もいない状況での対応ですので、今後さらに相談件数が増えると十分な対応が難しい状況です。そこで孤立や孤独を解消するために、日々の授業の中に協働的な学びを取り入れたり、道徳教育を充実することによって、子ども同士が支え合いながら、つながり合いながら、このコロナ禍を乗り越えていけるような力を育成していこうと考えています。また先ほど言いましたようなオンライン保健室というのがある学校で始めましたので、その取り組みが市内にもつながってくれればいいなと考えています。
北島昇議員。
スクールカウンセラーの増員については、教育長触れられませんでしたが、これについては検討の余地はあると思うんですが、いかがでしょうか。
染谷育夫教育長。
はい、臨床心理士という資格を持った職員が、希望の広場にこう、いるんですが、今育児休暇で代わりが見つからないという状況がある状況がありますので、そういったことも含めながら今後検討していければなと思っています。
北島昇議員。
ぜひ何とか確保して、増員をお願い申し上げまして、一番目の、大きな一番目の、質問を終わります。
ここで自席にて暫時休憩といたします。再開いたします。北島昇議員。
大きな2番目の質問は水道料金の値上げの問題です。来年4月1日から水道料金が値上げされます。県南水道企業団の水道運営審議会の答申で大幅値上げの答申が出されたことを知った市民団体は、今年の5月ゴールデンウィーク明けから答申の内容を広く市民に知らせるとともに、水道料金の値上げはしないでほしい、そういう請願署名に取り組みました。7月16日の県南水道議会までの2ヶ月余りの短期間に、県南水道企業団を構成する三市一町で1万に近い署名が集まりました。しかし残念ながら水道議会では請願は採択とならず、値上げ案が賛成多数で可決されました。この値上げ案の内容を 見ますと、現行料金の平均で 23% のアップ、で料金体系をこれまで使用料10リューベまでの基本料金からメーター口径ごとの基本料金に変えるという変更があります。この料金、新しい料金体系、予定されている料金体系で計算すると、メーター口径20ミリで月の使用量が10リューベの場合 40% もの値上げになります。これは単身者世帯、あるいは年金生活者や、一人親世帯などがこのくらいの水道使用量ではないか、そういう層が比較的、所得の低い階層が多いところですが、ここに最も大きな負担がかぶせられることになる。コロナ禍の下で水道料金の大幅値上げ、市民に多大な負担を強いる値上げを市はどのように捉えているか伺います。
大徳道夫環境経済部次長。
はい、今回県南水道企業団において37年ぶりに水道料金改定が行われますが、その主な原因は水道施設の老朽化、企業債残高の増加、水需要の減少にあります。水道施設の老朽化が進む中、石面管の管路等の更新を優先的に進めているところですが、現在の更新率は年間 0.5% に満たない状況にあり、このままのスピードで全管路を更新すると200年を要することになります。施設更新の遅延は重大な事故の発生率を高めることになり、加えて大規模災害の発生に備えるための水道施設の耐震化も喫緊の課題であると言えます。こうした水道施設の更新、耐震化を推進するにあたり財源が不足していることから、これまで企業債の借り入れ等で対応してまいりましたが、その企業債残高は過去最大の規模となっており、今後さらに多額の借り入れを続けることはさらなる財政圧迫を招き、将来世代へ過度の負担を強いることになりかねません。また給水区域内人口がすでに減少傾向を示しているとのことから、さらなる人口減少を要因とした水需要の減少が見込まれ、水道料金の収入減少が予想されているところです。以上の点を鑑みまして、県南水道企業団としましては、今後も安定した水道事業経営を維持継続し、将来にわたり安全安心な水道水を提供するためにも安定的な収入の確保は必要であるとの判断から、今回の水道料金の改定に至ったとのことです。議員ご質問のとおり、高齢者や単身世帯や一人親世帯など、コロナ禍によって収入が減少した世帯などにとっても料金値上げによる負担が重くのしかかる世帯もあるかと存じます。安定した経営を図れるのであれば、水道料金を値上げしないに越したことはないと考えますが、今、とお話しした内容にもありましたとおり、老朽化した施設の更新など必要となってきますので、値上げもやむを得ないものと考えます。以上です。
北島昇議員。
県南水道の状況と値上げの理由、県南水道企業団が言っていることと同様のことを、答弁されましたけれども、県南水道企業団の企業努力だけではもう解決しにくい部分がある、できないという点も、承知しています。例えば県の企業局との契約水量、これ実際の使う 水量とのギャップ差が大きくあって、例えば昨年度の決算では1億3750万ですかぐらいの、お金が払われています。その使ってない水に対して、こういうことを早急に解消していく。しかも県南広域の、部分だけで見れば年間約20億近く県の方は利益を上げています。こういうこともしっかり利用者へ市民へ還元させる、そういうことが必要だと思います。県に対しては強くもそのことを求めていくということが必要ではないかと思います。そしてあとは、今日は市長が体調不良で欠席ということで市長に対する質問を用意しておったんですが、これは本人がいないのでやめて、以上で、私の質問を終わります。